ナルト市議会だよりナンバー105をお届けします。内容を一部抜粋しています。発行ナルト市議会、編集議会広報委員会、発刊2018年平成30年12月1日平成30年第3回定例会の提出議案と議決結果。議案第58号平成30年度鳴門市一般会計補正予算第2号議案第59号平成30年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号議案第60号平成30年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号議案第61号平成30年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号議案第62号平成30年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号議案第63号鳴門市印鑑条例及び鳴門市手数料徴収条例の一部改正について。議案第64号鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第65号鳴門市水道事業給水条例の一部改正について。議案第66号平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号はいずれも原案の通り可決されました。報告第8号鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について。報告第9号専決処分について損害賠償の額の決定。報告第10号平成29年度決算に基づく鳴門市健全化判断基準について。報告第11号平成29年度決算に基づく鳴門市資金不足比率についてはいずれも報告されました。同意第4号教育委員会委員の任命については里浦町の浜川雄一氏を任命することに同意しました。同意第5号公平委員会委員の選任については無野町の大熊勉氏を選任することに同意しました。諮問第2号人権擁護委員の推薦については大麻町の架橋道義氏を推薦することに同意しました。選第1号選挙管理委員の選挙については無野町の横川俊彦氏、里浦町の信本義則氏、鳴門町の沢田二郎氏、大麻町の森北由里氏が選出されました。選第2号選挙管理委員補充員の選挙については無野町の平岡俊二氏、北灘町の榊本俊三氏、瀬戸町の小池光弘氏、大津町の立本義久氏が選出されました。一般質問。一般質問に関する記事は紙面の都合上要約して掲載しています。会派牛尾畠山俊作。問い、公共施設における危機管理対策についてどのような方針なのか。答え、公共施設は市民が必要とする行政サービスを提供する拠点であり、市民の財産です。市民が利用する公共施設の適切な維持管理を行い、安全性を確保することは、市としての責務であると考えています。公共施設と総合管理計画の実施方針では、公共施設の点検診断を適切に実施し、 危険性が高いと認められる施設については、その存続を検討した上で、存続する場合は速やかに修繕改修することとしています。今後も市民が安全安心に利用できるよう、公共施設の維持管理を適切に実施したいと考えています。問い、本市の新浄水場については、現在北島町との共同で基本計画を策定中と思うが、これまでどのように進めてきて、基本的にどのような方向性で進めていくのか。答え、平成16年度及び平成21年度に実施した耐震診断で、耐震性を有していないと判明し、北島町の浄水場も老朽化など同様の問題があったことから、鳴門市と北島町で共同化に向けた検討を進めてきました。鳴門市、北島町共同浄水場基本計画の策定を進めるにあたり、配置計画や事業費、発注方法などについて検討を加え、年度内の計画策定に向けて取り組むとともに、北島町との建設や運営の費用負担割合などを協議していく予定です。問い、本市の誇るべき坂東不慮収容所関連資料のユネスコ世界の記憶への登録について、どのような展望になっているのか。答え、現在、ユネスコ本部において世界の記憶登録制度の改革が進められているところであり、申請書の受付時期が明確に示されていない状況です。本市としては、坂東不慮収容所関連資料の価値を幅広く伝え、今後の周知啓発を進めたいと考えています。会派、送信クラブ、三津義弘。問い、地域住民が自主管理している集会所の維持管理費用の負担について。答え、今年度収支状況などの調査を行います。問い、新庁舎建設の4つの候補地、1、現在の敷地、2、文化会館駐車場敷地、3、旧衛生センター敷地、4、渦潮ふれあい公園敷地がある。この他に数多くの提案、要望が出ている。基本計画にどのように取り入れるのか。答え、基本計画にできるだけ反映してまいりたいと考えています。問い、危機管理対策として、ため池の決壊、土砂崩れ、高潮、河川の氾濫、河川に係留されている船が堤防を乗り越えてくる危険性、市街地の洪水、液状化など、危険箇所の把握と対策は？答え、東部、南部地域は液状化危険度が高く、液状化が懸念されます。県と連携したり、それぞれの管理部署が異なる施設などについても、情報交換し、災害防止に向けた適正管理に努めてまいります。問い、身の回りの危険箇所として、ブロック塀や公園などの高い木、街路樹の倒壊、老朽化した空き家の倒壊や瓦の飛散など、実態の把握と対策は、答え、私有財産の民間のブロック塀は所有者の管理が原則です。塀の撤去や改善工事の費用の一部負担の制度を新設することとしています。問い、災害時の避難勧告の周知と避難場所の収容人数は十分か。答え、防災行政無線、メール配信サービス、広報車などで周知を行っています。避難可能人数に達した施設があれば、別の施設を開設し対応しています。問い、空路、海路の国際便の就航について。答え、通年の国際定期便やクルーズ船の誘致につながるよう、引き続き訪日外国人旅行者の誘客に努めます。問い、インバウンドへの取り組みについて。答え、 瀬戸内四都市広域観光推進協議会など関係機関と連携し、施策を実施しています。問い、徳島空港から鳴門市への路線バスの交通アクセスが不便であるが、答え、イースト徳島観光推進機構など関係機関と連携して利便性向上に努めます。問い、JR 鳴門駅から鳴門公園へ、高速鳴門から鳴門市内への接続が不便であるが、答え、利便性向上に努め、観光振興を図ります。会派公明党、松浦富子、問い、大地震など大災害に襲われた時、多くの被災者が駆け込む避難所などの開設運営、会場の方法は、また、乳児用液体ミルクの備蓄は、答え、避難所運営は自主防災会、自治会、町内会などが中心的役割を担っています。避難所などの鍵は市役所本庁舎で管理し、避難所などに指定されている小中学校には、震度5弱以上の揺れで自動的に解錠される鍵ボックスを設置しています。地元の自主防災会の方々にも施設の開錠をしていただけるようになっています。乳幼児液体ミルクについては、備蓄品として適しているかなど、十分考慮した上で判断したいと考えています。問い、認知症患者数と認知症対策の取り組みは、また、若年性認知症対策の今後の取り組みは、答え、本市の要介護認定者のうち、認知症と診断された人は、平成29年度で2203人で、第7期鳴門市高齢者保健福祉計画、及び介護保険事業計画において、2025年には2500人になると推計しています。高齢者等徘徊模擬訓練を実施しています。また、鳴門市認知症高齢者等 SOS ネットワーク会議を設置し、行方不明者を捜索するための情報共有システムの整備を進めています。若年性認知症対策として、今後はこれまでの認知症対策に加え、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携を図りながら、必要なサービスを提供できるよう努めてまいります。問い、学校給食の無償化について本市の考えは、答え、市単独での多額の財源が必要となり難しいものと考えていますが、可能な限り保護者負担の軽減に努める必要があり、過度の負担とならないよう努めたいと考えています。要望、無償化の実施にあたっては、財源の確保をはじめ、解決すべき問題も多いが、段階的な実施なども含め、今後前向きに考えていただきたい。会派平成鳴門、宅川康二、問い、前回の反省などを踏まえた、鳴門島田島ハーフマラソンの取り組みについて、答え、第1回目の反省点や問題点を大会運営に生かし、各関係機関や動員スタッフ、ボランティアとの連絡調整など、しっかりと準備を進め、安全安心な大会となることはもちろん、ランナーに愛され、来年も走りたいと思ってもらえる人気の大会となるよう取り組んでまいります。問い、地域における祭りなどの伝統行事を継承していくため、どのような支援を行っているのか。答え、鳴門の祭りを通じて地域の祭りを人々にアピールすることにより、祭りへの関心を高めてもらうとともに、コミュニティ助成事業の周知に努め、地域における祭りへの支援を行っていきたいと考えています。問い、食生活改善推進員の取り組みと支援などについて。答え、 鳴門市食生活改善推進協議会には現在29人の方が登録されており、私たちの健康は私たちの手で、みんなで健康な鳴門市を作ろうをスローガンに様々な活動に取り組まれています。さらに活動が活発になるよう、今後も食生活改善推進員の皆様と共に考え、共に歩む姿勢を大切にしながら、継続的な活動支援を行ってまいります。問い、豪雨災害を中心とした災害啓発について。答え、避難場所については、広報ナルトに毎年掲載しており、市公式ウェブサイトにおいては、避難所の表示、災害対策本部設置時には、開設中の避難場所、避難者数の情報など、状況の変化に応じて災害情報を発信しています。今後も市民の皆様の防災意識の向上のため、様々な広報や訓練を行いますので、市民の皆様には積極的な参加をお願いします。会派、青蘭、宮崎明。問い、新市庁舎建設候補地として、現庁舎敷地、文化会館駐車場、渦潮ふれあい公園、旧衛生センター敷地を軸に検討中であるが、旧衛生センター敷地以外は津波浸水区域であり、かつ液状化の危険度が極めて高いエリアである。市民アンケートや市民会議の結果を見ると、新庁舎は災害時に市民の救援を確実に行える災害拠点であることが重要視されている。新庁舎建設場所について市長の見解は？答え、防災上の観点は大変重要です。今後、新庁舎建設基本計画検討委員会の意見を踏まえながら、最終的に決定したいと考えています。問い、現消防本部庁舎は津波襲来時でも消防業務を遂行できるのか、未耐震の大麻文書は代替施設として使用できるのか。答え、津波襲来が予想される場合には、旧衛生センター敷地に消防車両などを移動して警防本部を設置し、震災対応に当たります。耐震性に不安のある大麻文書は、消防本部や警防本部として使用できるよう整備する必要があると考えています。問い、大災害発生時における役所業務継続計画の策定状況と市民への公表について伺いたい。答え、平成28年2月に策定しています。公表はしていないが、他団体の状況を参考にして検討します。要望、公表は大災害が発生し、役所機能が低下した状況下でも最低限の業務は継続しますという市民に対する安心メッセージである。躊躇することなく公表することを強く要望する。問い、本市都市計画の基本方針を定めた都市計画マスタープランの見直しについて。答え、今はその状況にまでは至っていないと認識しています。要望、都市計画を大局的見地で見直し、具体化していくため、必要な既存施設の集約・整理後の在り方を含む個別施設計画や立地適正化計画の早期策定を要望する。塩崎健治、有志会。問い、4月から新設されたスポーツ課のスポーツパス事業の実績は、またそれ以外はどのような事業を行っているのか。答え、スポーツパス事業については、本市を訪れた方に観光で周遊や滞在を行ってもらうことで、地域経済の活性化を目的としています。これまでに野球、サッカー、卓球などの大会でパスポートを配布し、 鳴門公園内の観光施設からはスポーツ団体の利用があったと聞いています。他の事業についてはスポーツサイトを開設し、スポーツ大会や各団体の情報、鳴門が輩出した有名選手のコラム掲載をしています。今後もスポーツを通じた地域活性化と市民の健康づくりに向けた取り組みを積極的に進めてまいります。問い、ICT 教育の推進については。答え、現在小学校3年生以上の学年と中学校全学年の通常学級に電子黒板、すべての特別支援学級にタブレットが整備されています。今後については、学習活動により積極的に ICT を活用することが求められており、課題解決能力育成のためのプログラミング教育の推進とともに、学力向上のための継続的な環境整備に取り組んでまいりたいと考えています。問い、本市の中学部活動のあり方については、答え、平成30年5月に鳴門市立中学校に係る運動部活動の方針を策定しました。休養日を週あたり2日以上設定し、活動時間は平日2時間程度、休業日3時間程度とし、生徒の健全な育成と教員の負担軽減を図ることとしています。また、教員の勤務負担軽減などを目的として、部活動顧問の教員に代わり、学校外での活動や引率、技術、指導などを行うことができる部活動指導員を1名配置しました。文部科学省は部活動指導員の配置を拡充する方針であり、本市も人材の確保や教育活動としての部活動に対する各学校の教員や保護者の意見も踏まえ、部活動指導員の活用について検討してまいりたいと考えています。平塚康二。問い、国の働き方改革に基づき、新たな制度導入は考えているのか。答え、今年6月に可決成立した働き方改革関連法は、労働者が多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正、雇用形態に関わらない公正な待遇確保を目的として、各種制度の新設、見直しを行うものです。この中には、高度プロフェッショナル制度、勤務時間インターバル制度など、現時点で民間企業を中心に適用されるものがある一方で、長時間労働の上限設定など、官民問わず、すべての労働者に対する統一的なルールとして示されたものもあります。本市では、現時点で働き方関連法に関連した新たな制度の導入を具体的に検討しているわけではないが、正規、非正規などの様々な立場で公務に携わる職員が、やりがいと使命感を持って職務を遂行できる職場環境を実現するため、当法案の趣旨に則った人事行政の運営に当たりたいと考えています。問い、1日あたりの本庄入場者数と発売形態別の売上額は、答え、8月末現在の本庄入場者数は、1日平均800人余りで、前年度に比べ約100人の減少となっています。8月末現在の一般線の1日平均売上については、本庄1650万円、電話投票7100万円、他庄3150万円で合計1億1900万円となっています。問い、プレイパークの整備内容は？答え、駐車場の一部を活用し、サイクリングコースの発着基地としてのサイクルステーション、プロスケーター監修によるスケートパーク、 3×3 のバスケットボールコート2面を整備することとしています。上田浩二。問い、市民の水道料金の負担軽減について、年間約1億円もの赤字補填を一般会計に頼っている下水道事業でも、生活保護や高齢者などを対象に減免制度を設けており、三好市では75歳以上の世帯や障害者などを対象に基本料金の1割を軽減している。また、低所得者や高齢者などは口径13ミリに限られないことから、企業局としてさらなる軽減措置を検討してはどうか。答え、今回の料金改定で平均改定率 20% のうち、生活保護や低所得者、高齢者世帯が多いと考えられる口径13ミリの基本料金について、12% に抑える負担軽減を図りました。問い、水道料金値上げを抑えた場合の財源不足については、下水道事業同様、一般会計からの基準外繰り入れによる補填も考えられ、またボートレースからの支援やふるさと納税の活用で賄える余地も十分あることから、基準外繰り入れを含め、一般会計との協議について再検討してはどうか。答え、基準外繰り入れは地方公営企業の独立採算の原則から基本的に考えていません。問い、下水道事業が今後適用するとしている地方公営企業法は独立採算が原則だが、毎年約1億円もの赤字補填を一般会計からの基準外繰り入れに頼っていることについて今後どう取り扱うのか。答え、地方公営企業法の適用後も財源が不足した場合は、基準外繰り入れにより補填する必要があります。長浜健一、青嵐。問い、ボートレースナルトプレイパーク整備について、目的、予算、事業検証方法などは。答え、ボートレースナルトのイメージアップやにぎわいづくりなどを目的に、サイクルステーション、スケートパーク、バスケットボールコートを整備します。予算は約1億9000万円、一部は別途振興会が負担です。無料開放します。適宜アンケート調査などを行い、事業検証していきます。要望、ボートレースナルトプレイパーク整備では、さらなる効果を生むために、大会誘致などをできるよう観客席の設置など、施設の充実を望む。また、運営はスポーツ課に集約することを検討してほしい。また、企業局は、開設当初の課題を解決した今は、従前のように市の一部署とし、会計を簡素化、透明化して、市全体の経営をスリム化するよう提起する。問い、鳴門市新庁舎建設基本計画について、有識者会議、都市計画、増田建築などは、答え、有識者会議のメンバーは8名で構成しています。建設場所や現庁舎の存廃、基本理念や導入機能について意見をいただいています。市民アンケートでは、市役所までの自家用車利用が8割、防災拠点を重視、場所は7割が現在地を希望、増田建築は4割が関心を持っている、などの結果が出ました。都市計画の上位計画に即していると考えています。また、公共施設の総床面積を 20% 削減するため、視聴者機能を集約することとしています。事業方式は PFI 方式なども検討しています。増田建築は経済性、利便性、老朽化、防災などの観点から方針を決定します。要望、新庁舎建設については、本市の予算規模の約5分の1もの事業であるため、経済的影響の考慮や集約後の公共施設適正立地化計画の策定を望む。 また、市民が提案している鳴門駅西側での PFI 事業の検討や、鳴門市総合運動場隣接地の検討などを要望する、増田建築については、現庁舎を含め市内の増田建築全体の検証と、今後の可能性についての検討を早急に着手することを要望する。山根岩尾送信クラブ。問い、瀬戸中学校区の幼小中一貫教育は今年度から本格実施しているが、その活動内容や今後の取り組みは、また一貫教育の成果については。答え、幼児、児童、生徒の様々な課題解決や学力向上などを目指し、幼小中一貫指導プランとして策定した学びのプランを柱として、学力向上などを考える上で大切な生活規律と学習規律を徹底するため、幼稚園から中学卒業までを一貫した方針で指導することに取り組んでいます。成果については、種々の教育評価手法を用いた評価を行うこととしており、目指す子ども像で示している規律を守り礼儀正しく生活することや、自ら学び確かな学力を身につけることなどの実現に向けて取り組んでまいりたいと考えています。問い、新潟市西区で小学2年生の女児が帰宅直前に殺害されるという痛ましい事件を受け、通学路の見守りにおける死角と空白地域の解消については、答え、関係機関と連携し、地域などによる見守りの強化や防犯カメラの設置促進を含め、子どもたちが安全で安心して通学できる環境の整備充実について取り組んでまいります。問い、鳴門市クリーンセンターは稼働後10年が過ぎ、多くの課題を抱えたままでの創業となっている。特に災害復旧を踏まえた搬入路の確保や、現在の搬入路における騒音や振動、そして悪臭が地元住民を悩ましているが、答え、臭気や騒音に関する対策は行っておりますが、臭気と騒音の測定調査及び公表につきましては、今後検討してまいります。また、搬入路については、災害時の代替ルートの確保について引き続き検討してまいります。高麗博之、有志会。問い、台風21号では、鳴門市の防災メールの到着が遅れたとのことだが、何が原因だったか。答え、メールの遅延が発生し、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。今後は人的なチェック体制の強化を図るとともに、より一層のサービス向上に努めてまいりたいと考えています。意見、情報の伝達の遅れによって市民の生命や財産に被害が及ぶ可能性がある。正確な災害情報の提供を行うために、二度と起こらないように再発防止に努めていただきたい。問い、指定ゴミ袋無償交付制度について、すべての市民税、非課税世帯に交付してはどうか。また、高齢者や障害者の方が市役所まで取りに行くのは困難ではないか。郵送などの方法を利用して対象の市民全員に交付してはどうか。答え、ゴミの減量化が困難な世帯や経済的支援を必要とする世帯に対する負担軽減策として、無償交付制度を導入しました。すべての市民税非課税世帯への交付については、多額の経費負担となることから、他市町村の事例などを参考に、今後調査、検討してまいりたいと考えています。また、指定ゴミ袋の郵送については、郵送料だけでかなりの経費負担となるため、お問い合わせいただければ、代理人と連携を図るなど、申請、受け取りをしやすい環境になるよう努めてまいりたいと考えています。要望、高齢者や体が不自由な方、車をお持ちでない方などが、気軽に申請や受け取りをしやすい環境に努めていただきたい。 平成30年第4回定例会の開催日程。平成30年第4回定例会は、11月28日から12月21日までの24日間の予定です。11月28日水曜、第4回定例会開会。予算・決算委員会。全体説明。29日木曜、一般質問通告締め切り。12月4日火曜、一般質問会派代表質問。5日水曜、一般質問個人質問。6日木曜、一般質問個人質問。予算決算委員会質疑採決。7日金曜、総務文教委員会。10日月曜、生活福祉委員会。11日火曜、産業建設委員会。14日金曜、議会運営委員会。全員協議会、議会運営委員会。17日月曜、本会議、採決。21日金曜、第4回定例会閉会。平成29年度の決算を審査・調査しました。7日間にわたり予算決算委員会及び分科会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育について。教育、質問、本市の幼小中一貫教育の状況は。回答、平成27年度より瀬戸中学校区において幼小中一貫教育を推進している。また平成29年度からは、県の小中一貫教育推進事業の委託金として50万円をいただき、魅力ある学校づくりに取り組んでいる。要望、瀬戸中学校区だけではなく、規模の大きい中学校区でも、幼小中一貫教育を推進していただきたい。質問、幼稚園での一時預かり事業の現状は。回答、市内11カ所の公立幼稚園で平日の一時預かり事業を実施し、このうち比較的規模の大きい5園については、土曜日の一時預かり事業も実施している。質問、今後の幼稚園での一時預かり事業の方針は。回答、土曜日の一時預かり事業については、著しく利用者数が少ない幼稚園もあるため、利用状況を踏まえ、今後の一時預かり事業のあり方を検討していきたい。文化。質問。文化財の案内表示板などは設置しているのか。回答。鳴門板の古墳群については、各古墳の入り口付近に案内表示板を設置している。坂東不慮収容所跡については、国の史跡指定に向けて徳島県に対し、県道に案内表示板を設置できないか要望している。まちづくりについて。質問。道路の補修について予算を増額し、補修を行う地域を限定して重点的に進めていく方が効率的ではないか。回答。優先度が高い通学路、避難路、避難所などの周辺道路を含めて、道路舗装の修繕計画を策定していきたい。質問、ドイツ村公園整備事業の内容は。回答、坂東不慮収容所跡地については、街灯の LED 化を進めている。坂東の鐘の歩道や大工の里の子供広場については、シルバー人材センターに除草作業などを依頼している。要望、ドイツ村公園の周辺には公園の木の枝が市道に覆いかぶさっている箇所があるため、高木の剪定を行うなどの対応を早急に行ってほしい。質問、移住相談者数が急増している要因は。回答、商工政策課を移住交流支援センターの窓口として県に登録したことが相談件数の増加につながった要因の一つであると考えている。 平成30年度には固定資産税の納税通知書の封筒の中に空き家バンクについての案内文を同封して周知を図っている。質問。排水機場の管理体制はどうなっているのか。回答。土木課が管理する排水機場は、樋門を含め市内で59箇所あり、現在消防分団や自主防災会に管理を依頼しているが、個人の方が管理されている排水機場もあるため、後継者不足などの課題に対応できるよう、今後の管理方法について検討していきたい。社会福祉、介護、保険。質問。高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金について、市が拠出した金額はそれぞれ約1億9700万円、約19億1500万円であるが、これに関する交付金はいくらであったのか。回答。高額医療費交付金として約2億2180万円、保険財政共同安定化事業交付金として約19億3300万円が交付され、平成29年度実績では拠出金より交付金が多かった。特定健診受診勧奨業務の契約内容は、回答。対象者の自宅に日中以外休日も含めて電話連絡を取り、受診勧奨を行った。質問。介護予防普及啓発事業の効果は？回答。体力測定を行った結果、一定の体力維持がなされている結果が出たことなどから効果があると考えている。質問。がん検診の受診率が減少している要因は？回答。国の制度改正により胃がん検診が2年に1度で良いこととなったことや、鳴門市は医療機関が充実しており、不安を感じた場合はすぐに受診される方が多いことなどが考えられる。質問。がん検診受診率が向上するように努める必要があるのでは？回答。個別通知に力を入れるとともに、開催可能な小中学校で実施している医師によるがんに対する授業を全生徒が一度は受講できるよう検討したい。質問。高齢者無料バス優待事業について、バスが運行されていない地域に居住している高齢者への対応は？回答。高齢者への公共交通サービスの提供をどうしていくのかは検討課題であるが、バス路線については基本的には変更はないものと考えている。要望、タクシー代を補助するなどの方法を検討しても良いのではないか。福祉、健康。質問、自殺予防を強化する施策は検討しているのか。回答、自殺対策基本法の改正を受けて、今年度末までに自殺対策計画を策定することとしており、支援者のネットワークづくり、人材の育成、市民への啓発、個別支援、SOS の出し方などを取り入れられるよう検討している。質問、鳴門市生活困窮者自立相談支援事業の実績は？回答、平成29年度は183名の方が相談に来られて、就労につながった方は11名で、生活保護につながった方は3名であった。質問。障害者相談員報奨費について、相談時間や件数に関係なく一律であるのか。回答。一律である。現時点では障害者相談員事業について見直す予定はない。質問。視覚障害者生活訓練事業の内容及び参加人数は？回答。利用者は約10名、歩行訓練、社会参加研修、調理実習、フラワーアレンジメント研修などを実施した。 質問。高等職業訓練促進給付費の内容は、回答、一人親家庭の方が就職するための資格取得を支援する制度、平成29年度は13名が利用し、前年度より増えている。要望、非常に大切な事業であるため、しっかりと取り組んでほしい。質問、生活保護費返還金の主な返還理由は？回答、主な理由は年金の支給開始によるもの、生命保険の解約に伴うもの、交通事故の保証金の入金によるものなどが挙げられる。暮らしを守る。防災。質問。木造住宅耐震化促進事業などの実績は？回答。簡易耐震リフォーム支援事業は12件、住宅の住み替え支援事業は5件、木造住宅耐震改修支援事業は9件、住宅安心リフォーム補助金は49件、老朽危険空き家除却費補助金は12件である。要望。昨今、地震災害が頻繁に発生しており、耐震化に対する住民の関心も高くなっているため、事業の PR を行い、事業の推進を図ってほしい。防犯。質問。鳴門市消費生活センターへ寄せられる相談の内容で多いものは、回答。大手通販事業者や行政機関の担当職員になりすまし、メッセージを送信するなどの架空請求に関する相談が多い。要望。自然災害につけ込んだ詐欺が起きており、啓発活動を十分に行ってほしい。生活衛生。生活。質問。地域バス使用料について当初予算額と決算額に大きな差ができた要因は？回答。主に市内循環線の利用者数が平成28年度に比べて減少したことが要因である。要望。運転免許証自主返納者の増加が予想されるため、地域バスなどの利便性向上策について検討してほしい。質問。水道施設の耐震化事業について、管路更新の計画は？回答。総排水施設耐震化計画の中では、約60年で管路を更新するために、毎年約 8km の更新を目指している。質問。徳島県動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金の実績は？回答。補助金交付額は73匹分で18万7千円となっており、その倍の37万5千円を犬及び猫の避妊去勢手術推進業務委託料として支出している。衛生。質問。単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを使用している私有施設はあるのか？回答。用途廃止を予定している公営住宅などもあることから、単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを使用している私有施設は存在する。質問。用油非売処理業務委託料について、処理費用の内訳及び契約方法は？回答。1トンあたりの処理費用は、運搬費1万円、処理費3万2500円に消費税を加えた額となっている。契約方法については、鳴門市が出す、用油非売を処理できる業者が他にないことから随意契約となっている。要望。用油非売処理業務は2600万円を超え、多大なる費用を要していることから、リサイクルにこだわるのではなく、他の処分方法も検討してはどうか。質問。 指定ゴミ袋販売収入約8500万円に対して販売費用としていくら用意しているのか。回答、ゴミ袋の製造費用が約3100万円、販売手数料が約880万円で、合計約4000万円となっている。8500万円との差額分の4500万円程度をゴミの減量対策事業などに使用している。質問。指定ゴミ袋は値段が高い、引き下げは検討しないのか。回答。全国では平均的であると考えているが、県内では最も高くなっている。今後、他団体の状況などを踏まえ検討したい。観光産業。観光。質問。朝サイクリングツーリズムの淡路島鳴門間自転車輸送の利用台数は、回答。平成29年度下半期は延べ88台、12月から2月あたりは利用者数が非常に少なく、3月から5月あたりの気候の良い時期は比較的多い傾向にある。要望、サイクリングで本市を訪れる方を増やすため、参加者に SNS を使った情報発信を行ってもらえるような新たなイベントなどを企画してほしい。質問、大鳴門橋を自転車で通行できるようにすることで、より魅力あるサイクリングコースとなるのではないか。回答、朝の3市で機運を高めながら、県などへの働きかけを行っていきたい。産業。質問、事業拡大支援事業補助金や創業促進事業補助金を交付した後、各企業に対してのサポートはどのように行っていくのか。回答、産業振興機構や信用保証協会などの専門家と相談しながらフォローを行っていく。質問、中心市街地にぎわい再生支援事業として100円商店街や農業市、クリスマスマーケットを行っているが、今後は各団体が自立して事業を行っていけるように協議を進めてはどうか。回答、中心市街地活性化に携わる事業者の方々からも、今後に向けて様々な案をいただいており、今後関連団体と協議しながら、中心市街地のにぎわいが継続するよう協議していきたい。その他、税、質問、太陽光発電設備を設置している土地の所有者が申告をしていない場合の対応は、回答、自主申告にはなるが、家屋調査などを行う際に周辺の状況の把握に努め、未申告のものを発見した場合には、市から申告するよう促している。質問、ふるさと納税寄付金の寄付金額が増えた要因は？回答、返礼品のラインナップを大幅に増加させたことや、ふるさと納税サイトの特集ページに鳴門市の返礼品を掲載したことが要因と考えている。質問、ふるさと納税の方針は？回答、鳴門の良いものに触れていただく機会を増やしながら、ふるさと納税の趣旨に基づき、件数や寄付金額を増やしていきたい。ボートレース。質問、ボートレース鳴門無料送迎バス運行業務について、売上形態の変化により、本庄への来場者数が減少する中、淡路島などへの無料送迎バスの継続については今後検討すべきではないか。回答、これまでもバス発着地点の変更、便数の削減など経費の節減を図ってきた。他城の無料バスとの兼ね合いなども考慮すると現状で最低ラインだと考えている。予算決算委員会での採決結果。議案第67号、 平成29年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第80号、平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分についてまでの14議案については、いずれも認定原案の通り可決すべきと決しました。議会広報委員会、委員長、平塚康二、副委員長、上田浩二、委員、東正則、塩崎健二、浜森幸、佐藤絹子、橋本国勝、三津義弘。担当は松島でした。